心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話をお聞きしていきます。鳴海さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
新年最初の放送でしたね。
そうですね、
はい、
2026年
ね
1月
はい、
ね、明けましたね。
明けましたね、
はい、おめでとうございます。本当に
すごいなんか適当な感じ。
そうですか。
あんまりこう思ってない感じがします。
いやいや、めでたいですよ。
おめでたいですか。
本当ですよ。
なんかすごい他人事な感じ、
ね、もういやいやいや、もう
まあいいです、
ね、まあいいです、まあ、まあいいですいいですかね。
今日はどんなお話でしょう。
今日はどんなお話、はい、あ、そうですね、ラジオ番組でしたね、これはね。
そうです、はい、
そうでした。じゃあお仕事しましょうか。
はい、お願いします。
ね、ですね、去年の一番最後の放送で、うん、名前の話をさせてもらったんですけど、うんうん、名前って不思議だねって話したじゃないですか、うんうん、
はい、
で不思議だなで、納得したんでしたっけ、うん、田島さん。
そうですね、なんか身近な、ね、いつもの当たり前のようにある名前だけど、
はい、
親がいつもこう心を込めて、いろんな気持ちを込めてずっと書いてきてくれた名前だよねっていうことで感動して。
すごい、なんか一月前の話なのによく覚えてらっしゃる。
はい、
すごい記憶力、
ね、
ありがとうございます。
収録っていうのがありますからね。
なるほど、5分前でしたね。
そうでしたね、
そんなことはどうでもいいんですよ。
はい、そうでした。
ですね、今日のお話も実は名前の話をちょっと続きでしたいと思います。
はい、うん、
はい、
うんうん、
本当に不思議です、名前って。
はい、うん、不思議、
うん、はい、実はですね、これアナグラムっていう考え方があるんですね。
アナグラム、
はい、僕の友人の、はい、高島亮さんという方が、はい、うんうん、高島亮さんは小林正観さんという方のお弟子さんなんですけど、
うんうん、
まあ、お弟子さんというかね、正観さんお弟子さんは取らなかったらしいですけど、うんうんうん、唯一その師範代に指名した方なんですよ、生前。なので、まあ、分かりやすくお弟子さんって言葉使ってますけど、
うんうんうん、
高島亮さんがですね、小林正観さんから教えてもらった名前の不思議についての話をちょっと今日したいと思うんですけど、うん、
はい、
メモとペンとありますかね。
はい、あります。
リスナーの方ももしよかったら用意していただきたいんですけど、はい、例えばですね、僕たちの名前の中には、まあ、地球上に生まれてから、何をそのするのかとか、
うん、
まあ、使命って言ったらちょっと大げさなんだけど、うん、この地球に生まれてきたテーマのようなものが、うん、含まれているらしいんですよ。
はあ、みんなそれぞれ、
みんなそれぞれ、
はい、はい、
例えばですけど、
はい、
ちょっとひらがなで縦に、
うんうん、
川島きっこって書いてもらえますか。
川島きっこ、
はい、これきっこ様です。
はい、うんうん、
はい、川島きっこさん、旧姓ですよね、
うんうんうん
うん、川島きっこさんですね、はい、でその隣にちょっと間開けて、
はい、
義理のお姉さんにあたる大和田まさこって書いてもらえますか。
はい、
はい、大和田まさこ、まさこ様ですね、
はい、
なので川島木子さんの横に今大和田まさこさんが並んでる状態、ひらがなで書いてます、
うんうん、
はい、そしたら川島木子さんのかに丸つけてみてもらいます、
うん、はい、つけました、
はい、じゃあ次にこれ1番目ですよね、
はい、
で次2番目の文字は大和田雅子さんの和に丸つけてみてもらえますか。
はい、つけました。
はい、次に今度川島さんだから3番目ですね、今度ね、うんうん、3番目は川島紀子さんの方に3番目に丸つけてみてください、
うんうん、はい、死のとこですね、
はいはい、その法則でこう、うんうん、斜めにギザギザに丸つけていくんですよ、はいはい、そうすると大和田雅子の間になりますよね、
はい、
そして川島紀子の木になりますよね、
うんうんうん、
で大和田雅子の子になりますよね。
なります。ジグザグに川島紀子になりますね。
あ、で逆も、
逆も大和田雅子になります。わー、すごい
なんですよ、ってことは、まあ、地球に来る前にですね、
は
あ、おそらく2人は義理の姉妹になるような契約をしてきたんじゃないかと、約束をね、まあ、そういうお話を、
はいはいはい、
されたのが、まあ、小林正観さんという方なんですね。
そうなんですね。
でこういう法則って結構、ね、いろんな方に当てはまるみたいで、
うんうんうんうん、
だからなんかこう身近な人で 縁が深い人とか、うんうんうんうん、そういう方は何かこう名前でつながっていたり、自分の名前の中に相手が入っていたりですね、そういうなんかこの地球においてのいろんなあの、まあテーマとか、出会う人とかご縁がこう入ってるっていう話をね、僕とても興味深く聞きました。
すごいですね。偶然と思えない ね、 ね本当に。
だ結局偶然じゃないんじゃないかと思いますよ。
へえー、すごいですね。
で、あの名前は並べ替えて大丈夫なんです、はい、あの
あこの順番じゃなくても、
あ例えばだからね、田島さんだったら、はい、田島、
はい、
美穂、
はい、
っていうのを並べ替えて、
はいはい、
で何かその意味のある言葉にピンとくるものがあるかもしれないです。皆さんもちょっとね、
なるほど、自分の
ひらがなで書いて、はい、いろいろ順番を変えてやってみると、あってなんかね、あなんかこれ今回の地球の人生に合ってるかも的なテーマが出てくるかもしれないですよね。
へえ、そういうこれをアナグラム、
アナグラムっていうんですね、まあ、言葉遊びみたいな感じなんですけど、あの本当ね、皆さんこれやってみると結構面白いですよ。あの結婚されてる方とかお子さんとかの名前となんかちょっとこう入ってたりね、似通ってたりすることがあるので。
へえ、あの女性だと名前結婚して名字変わったりすることでも何か変化あったりするんですか、ね、
かもしれないですね。
へ、
はい、だ両方やってみたらいいんじゃないですかね。まあ、実際ちょっとこんな感じで名前っていうのはいろんな暗号みたいなね、考え方もあるよっていうことです。で、じゃあ実際この名前っていうのは、まあ、僕たちのこのなんていうんですかね、本質というか、っていうのを表してるっていう、まあ、考え方に基づいてるんですけど、実際僕らのその本能っていうのは、実はあの結構ね昔から変わってなくて、例えばですけど、まあ、ちょっと名前の話一旦離れてね、昔からこう いろんな種類の部族が いたわけですけど、生き残ってる部族の特徴って一つあるんですよ、
はい、
まあ、こう争ってね、
はい、
いる部族もあれば、
はい、
仲良くする部族もあれば、まあ、いろんな部族がありますけれども、どの部族が生き残ってきたと思われますか。
強い部族だから戦ってきた部族。
なるほど、なるほど、ね、あのだからその例えば食べ物を見つけたら、強いものが取って弱肉強食的にやるところ。
でもなんかそれだと発展しない感じ、つながっていかない感じしますね。みんな仲悪くなりそうですね。
なるほど。
助け合う部族、
助け合う部族もいますよね、確かにね、食べ物があったらみんなで協力して取って、はい、少ない時は分け合おうみたいなね。で実はあの後者の方が生き残ってるんですよ、はいはい、
あそうなんですね、
はい、例えばなんかこう食べ物を取った時、少ない時でも分け与えることによって、あのみんながねこう生き残れる可能性が出てくるじゃないですか。でこれって結局あのそんな風にしてこうずっと代々代々来てるので、今生き残ってる人たちっていうのは、はい、結局そうやって生きてきた人たちの子孫なんですよね。
そうですね、ってことは助け合ってきたんだ。
そうなんですよ。なんで我々の実は本能は、はい、その助け合うとか、その優しさとかね、そこにおそらくその本当の僕たちのこの生命力の強さがあるんじゃないかっていう説が結構今強いです。
なるほど、でもなんか分かりますね、そうだからこうやって続いてきているんだろうなって思いますよね、はい、代々、
なのでまずその我々の本能の中には、利他の気持ちっていうかね、
利他、はい、
利他、
はい、
利己的じゃなくて利他ですよね、
はい、他人の他ですね、
あの他人が喜んでくれるのを実は嬉しいって感じる本能が、僕たちの中にはあるから生き延びてきたんじゃないかという考え方が今結構メジャーになってると。
あそうなんですね、はい、
でもう一つ実はこれを裏付けることがあってですね、
はい、
僕たちのずっとその先祖の先祖の先祖の先祖のって言った時に、地球ができて一番最初にできた生物って、おそらくね、はい、なんかそういうんじゃないですか、あの人間じゃないね、
はいはいはい、
毛とか、
ああそうですね、なんか
植物系のものじゃないですか、
そうですね、
多分、 でその植物系のものって、うん、どうやって、生きてますかね。かなりあれですか、はい、なんかざっくりした質問です
かどうやって生きている？
食べ物としてはこう水をとかね、はい、地中からこう吸い取るわけじゃないですか、はいはいはいはい、栄養分をね。
そうですね。
そして、葉っぱを広げて光合成をしますよね、うん、はいはい、うん、で実はこれはもう調べたところによると、うんうん、その光合成をするときに、うんうん、自分が必要とする以上の光合成をしてるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。他の生物生き物も助けるってことですか、のためにも
結局食べられることを前提にしてるんですよね、
はい、あ、そうなんだ、
だって自分だけだったらそんなにいらないのに、
は
い、
あ、
自分がその必要とする以上の光合成をすることで、
はい、
花を咲かせて実がなって、その中にその結局栄養がたくさん入るわけですけど、じゃあその実をなったものを食べてもらうということで命をつなげてるわけですね、植物も。
あ、 そうか。
そうするとそれを動物たちが食べる、うんうん、っていうことになるんですけど、ってことはスタート地点は利他なんですよね、やっぱね。
あ、そっか、自分以外の人にもこう与える。
そうなんですよ、うん、でこれやっぱあの結構学者さんの中でも、
はい、
利他から人類って、まあ、人類というかその生命体というのが始まってるっていう説が、
うん、
やっぱここ数年出てきているようなんですよね。
へ、
うん、っていうことはその生き残ってる確率の話から言っても、
はい、
我々の起源の話から言っても、うん、やっぱねこの利他の方が生きやすい世の中になっていくんです、うん、ますます。
あ、そうなんですね、
ええ、
へえ。
それは自然界の摂理だし、
うんうんうんうん、
プラスその生き残っていくうちに優しいグループしか残っていかないわけだから、
うんうんうん、
ってことはやっぱ、ね、優しい世の中になっていくしかないんですよ。
そうなんですね、
うん、
それは住みやすそうですね。
住みやすそうですよ ね、
ね、優しい世界。
あ、だからなんかその優しい世界にどんどん近づいていってるんだなっていうのを、僕たちはこの年の初めにね、なんとなくちょっとああいい時代になってきてるんだなっていう明るい気持ちで迎えたいなと。
あ、いいですね、うん、なっていってるんですかね
実際ね、あの犯罪とか減ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
結構今ほらあの SNS とかで拡散されちゃうから、
うん、
なんかたくさんいろいろあるように感じますけど。
そうですよね。
もう10年20年前と比べると、うんうんうん、もう軽犯罪含めいろんな犯罪が減ってます。
そうなんですか、うん、そうですよね。そう、 SNS でなんかこう他人を攻撃みたいなこと結構目立つので、そう、なんか人を傷つけるようなこう世の中にの方がなんかちょっとこうイメージが近いような感じが、ね、
結局目立つってことは、
うんうん、
オーソドックスじゃないから目立つんですよね。
うーん、そっかそっか、
うん、だから結局そういうのが、
うんうんうん、
メジャーだった時代は目立たなかったのに、
うん、
だから優しい人が大変になってきてるってことですよ。
あ、そっかそっか、優しいからこそ目立つんですね、
はい、そういう方々もだんだんやっぱりね、
うん、
この変わっていくと思いますよ。
うーん、そうあってほしいですね。
その方が生きやすいって多分どっかで気づくからですね。
あ、そうなんだ、
うん、
ね、そしたら本当ね、あの人を傷つけることのない優しい世界が、ね、
そうなんですよ、
理想ですよね。
だからちょっとね、うん、最初の話に戻りますけど、
うんうんうんうん、
僕たちのそのアナグラムの中に、
うんうん、
どこかねその優しさにつながるキーワードがね結構含まれてると思います、
うん、あ、名前の中に。
それはねおそらくその時代を経て、
はい、
今風の名前って結構キラキラネームとかあったじゃないですか、
うんうん、はいはい、
やっぱりねあの中に優しいワードがねちょっと多くなってる気がするんです。
あ、そうなんだ、へー。
だから昔の名前と、う
ん、はいはいはい、
まあ、だから今から50年100年くらい前の名前と今の名前のアナグラムを見てみると、
うんうん、
この優しさに関係するキーワードがもうどんどん僕に増えてるイメージがあるんですね。これちょっとあの僕の身近な人だけを調べてた感じなんだけれども。
そうなんですね。
だからやっぱりその時代的に優しい方向にも行ってるなっていうのはね、このさっきのアナグラムからもわかるし、実際その、
うん、
ね、今の本能とか自然界の摂理から見てもそんな感じなので、うん、ああいい時代になるんじゃないかなというのが今年の抱負です、
う
ん
う
ん、
あ、そうであってほしい。そしたらもう本当戦争とかね、はい、そういう戦いとかがねなくなって、
そうですね、
平和な、ね、世界になってほしいですよね。じゃあそんな思いを込めて今日は、
はい、
はい、
今年
締めくくり、はい、
今年はそんな年になるといいなと、
はい、優しい気持ちになりました。
優しい気持ち、
はい、なるみさんありがとうございました。
ありがとうございました。